ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。武田義文がお送りするラジオラビリントス、ラジオの迷宮、もしくは迷宮のラジオとでもいうか、そういう内容で、月に一度お届けしているわけですが、あの気ままなおしゃべりをですね、約45分間続けるという、そういう番組です。で、時折ゲストに、素敵なゲストの方々をお迎えして、おしゃべりをするんですが、あらかじめ、大まかなこういうことをちらっと話そうかみたいなことはあるんですが、全くのぶっつけ本番で、で、まあゲストがあろうがなかろうが、ぶっつけ本番に変わりはなくてですね、いつもは手ぶらでやってきて、手ぶらで、語りながら、語る道筋がおのずと生まれてくるというような、そういう気ままな、旅、あるいはその散歩ですね、小用、そういった、一人歩き、そぞろ歩きをするような、そういう番組構成になっているというわけです。で、しばらく45分足らずですが、また今日もお付き合いを願おうというわけです。で、このね、なんかこの1月、今月ですね、僕はそこまで寒がりではないと自分で思っていたんですけど、ことさらに今年は寒いということに、気がつきました。で、つい先日も奈良へ出かけたり、あるいはちょっと無防備に、軽く考えながら出かけると、体中が冷え切って、本当に温まらなくてですね、大変な目に遭って、あわよくばというか、風邪をひいたり、あるいは寝込んだりってことになりそうなぐらいだったわけです。で、昨日の夜中というか深夜からですね、どうやら京都、僕がいるところは京都ですが、特に北山ってところですから、静かにこう眠ってる間にどんどんどんどん雪が堆積したようで、夜中ちょっと起きてみてびっくりしたんですが、白い世界になっているというわけですね。まあ、これを綺麗な表現をすれば、白銀というふうに呼ばれるわけですね。で、この白銀の銀という世界に、まあ、ちょっと今日はふさわしいおしゃべりをしてみたいと思ってるんですが、実はその昨年の6月にこの番組ラジオラビリントスにゲストでお迎えした美術評論家の海野浩さん、海野浩さんがその時、本がちょうどね上市しまして、熱い本なんですけど、その6月の時にもゲストでお迎えした時に、その本を片手に抱えながら持ってきて、その本をちょっと話題にしながら話したことなんですが、今日もその本を持ってきてます。実はこの今日はね3冊珍しいんですが、ちょっと本を抱えて久々にちょっと喋ってみたいなというわけですが、ロシアの世紀末というタイトルの本なんですね。で、サブタイトルに銀の時代への旅っていうふうについてるわけですが、この銀の時代っていうのは、これ海野さんがつけたんだろうと思うんですが、まあなかなか素敵な命名で、ロシア、そして銀というふうに、まあ、結びついてくるわけですけれども、まさにこの白銀の、北方の広い領土ですね、このロシアの大変な大きい面積、その中を、国土は相当広いんですが、その中を占める、空間というのは、つまり氷や、あるいはその雪というようなものに馴染みの深い土地なわけですね。で、ちょっとこれ想定なかなか素敵なんですけど、表紙に ある古い絵が、これ19世紀の絵ですね。ミハエル・ブルーベリーっていう人の絵で、ペルシャ絨毯と少女っていうね、素敵な絵が表紙に入ってまして、そしてその帯文っていうのは、あの帯っていうものが、新刊賞にはですね、この本の内容を、要約した形で帯に文章がくっついて、簡単にあの本をめくらなくても、本をくくらなくてもですね、内容が少しわかるというような仕掛けになってるわけですね。これがあの銀色の帯がついてまして、黒い文字で大きく、失われた時代が今蘇る、ドストエフスキーなど金の時代と、革命初期のロシアバンギャルド家の谷間で失われていたロシアの世紀末が今銀の時代として復活している、チェーホフ、ブロック、ブルーベリ、そしてディアギレフのバレリウスなどである。文学美術を中心に、都市建築工芸、バレエ、オペラなどで多面的に生き生きとこの時代を描き切った著者のロシア三部作完結編、新葉社という出版社から、ちょっとね、価格は少し、厚い本ですから、高めですかね、高めということはないんですが、6200円という定価がついている。特に今日はですね、この今帯の文をご紹介したこの中の、ドストエフスキーをはじめとするロシアの文学のですね、そういう話もしてみたいんですが、そうではなくって、特にこの中に今ご紹介したディアギレフのバレリウスというものにまつわることにこう絞ってちょっと話をしてみようかなっていうわけです。というのは、実はその先月ですね、昨年の暮れ12月に京都で、京都のとある、ギャラリー、とあると言わなくてもいいですね、正確に言うと綾小路ギャラリー竹というところですが、そこでバレエと日本趣味というタイトルがついた展覧会、これが開催されていたわけです。12月12日から、クリスマスイブにあたる12月24日日曜日まで開催されたわけです。で、僕はこの初日にも出かけ見てきたんですが、これがあの、前にもちょっとお話してるかな、薄井健二というあの日本バレエ界にあって、なくてはならなかった存在ですね。この薄井健二さん、この方のですね、大変なコレクション、バレエに関するコレクションがありまして、この展覧会の一部、京都在住ですので京都でやりたいということで、この展覧会が開かれたわけです。ところがこの初日、薄井健二さん、お会いできるかなと思って僕も出かけたんですが、お見えになれずに、どうもお体の調子が具合が悪いということで、心配しておりました。で、この展覧会にはですね、いわゆるジャン・コクトーや、それから、いわゆる世紀末の画家で、ポスターなどでも有名ですが、アルフォンス・ミュシャという人ですね。こういった人たちの絵や、いろんな資料が、展示されているという、そういう展覧会であったわけです。で、今日僕はこの話をどうしてもしたいなと思っていたのは、とうとうね、 この展覧会の会期中に、臼井健二さんはその会場に現れることがなく、実は非常に惜しまれて他界されてしまったというわけなんです。で、まあその追悼の意味もあって、ちょっとこれのことを、にわかに話してみたいというふうに思って、今日この番組でお伝えするわけなんですけれども、そのちょっとね、話をうまく僕が持っていけるかどうかなんですが、この海野浩司、美術評論家ですね、あの海野さんが書いたロシアの世紀末の、これとても長い本で、いろんな文学から芸術に至るまでのことが19世紀後半から20世紀にかけてずっと描かれているわけですが、その第4章にディアギレフと芸術世界という章があるんです。で、このディアギレフと芸術世界という章のことや、それから臼井健二にまつわる、バレエの話、それからもう一冊本を持ってきているのは、これはですね、1981年の美術手帳の4月号に当たるんですが、特集を組んでまして、ディアギレフのロシアバレエという特集を組んでるんですね。これあの舞踊評論家の市川みやびっていう、もうすでに他界されてると、海野浩司をはじめ幾人かがこれ執筆に当たってるというわけです。で、この1981年の美術手帳、この本が、81年で出た当時、もちろん僕は目を通しているわけですが、これ今日、昨日ね、ちょっと夜に眠る前にちょっとこの本を引っ張り出してきて探して、ちょうど書棚からうまく見つかったもんですから持ってきたわけです。で、そのバレエといってもいろいろあるわけですが、まあ一般的にちょっとね、にわかに僕が話すので、資料を抑えないで話すところもあって、なんと言いますか、その間違ってるところも多少出るかもしれませんが、お許しくださいね。で、バレエというものがイタリアで発生して、そしてフランスで成長して、やがて、ロシアに伝わり、ロシアで完成したというふうに言ってもいいような経緯を取るわけですが、その、19世紀までは、残念ながらロシアも、そのバレエというものは、そこまでには至っていなかった。あるいはその、西洋との交流の中で言えば、ロシアで、育ったバレエというものが、西洋社会にですね、もたらされるということは、19世紀の終わりまではなかったというふうに考えてもいいわけです。それで、今日そのバレエといっても、その特にと言っていいかな、ロシアのバレエというものですね。で、ロシアのバレエといっても、皆さんご存知のボリショイバレエ、レニグラードバレエ、あるいは何でしょう、キエフかな、まあいろんな、いくつもあるわけですけれども、しかし19世紀末、あるいはその正確に言うと20世紀の初頭ですね、に先ほどから名前が出てくるディアギレフという人ですね、このディアギレフっていう人の、まあ、力によって、西洋社会にこのロシアのバレエというものが紹介される わけですね。でこのディアギレフという人の、力というものが、今日まで、まあ、非常に大きくって、まあ、結論から言うとですね、ディアギレフが、結成したバレエ団あるいはバレエというもの、これはつまり、総合芸術ですから、音楽それから振付師、それから当然この中心になるバレエのダンサーですね、踊り手、それから舞台美術、照明と、まあ、様々な、あるいは衣装ですね、こういったあの美術から、音楽そしてその踊りというようなものが、全くこのうまく一つに溶け込んで立体的に、芸術を完成させるというようなことになるわけですけれども、これがあの、見事にそのディアギレフたち、ディアギレフを中心とした、このバレエあるいはバレエ団、こういったものが、そういったものを、見事に完成させていくわけです。で、まあ、今日、モダンバレエと呼ばれたり、あるいはそのコンテンポラリーダンスと呼ばれたり、まあ、いろんなあの呼び方は様々なんですけれども、その、まあ、いわばその、大きな契機、きっかけを作った、のは、やはり、この20世紀の初頭、10年前後、1910年前後ですね、にこのディアギレフが中心になって、西洋で発表したこのバレエの中にあったというふうに今日言われているわけです。でこのバレエ団はどういう名前がついたかというと、まあそのまんまなんですけれども、バレエリュッスというわけですね。リュッスってのはあの実は、日本的に言えばロシアという意味です。ですから、いわゆるロシアバレエ団というような名前なわけですね。で、この、ディアギレフの、率いた、あるいは作ったバレエ団、バレエリュスの話をですね、今日はちょっとしてみようと思っているわけですが、今、今日持ってきた一番まず大きい本、これね、どういう順序でどういうふうに話そうかっていうのは、なかなかちょっと難しい、ことで分かりにくくなると申し訳ないんですけれども、いちいちちょっと細かく伝えながら話すようにしますね。ロシアの世紀末、雲野浩、この第4章、ディアギレフと芸術世界という、章があるんですが、このね、ディアギレフが、その、バレエ、今バレエの話をしようとしてるんですが、そのね、前史というか、ディアギレフがね、バレエに至るまでに、実はそのディアギレフっていう人は、プロデューサー、現代で言うと、そういう役割をするわけですね。ロシアの中で、彼はですね、美術賞をやったり、というか、その、近代、現代絵画をですね、コレクションしたり、まず美術や、文学、あるいはその、舞台で言うと、その、音楽、およびオペラですね。こういったものに最初、大変な造形を、深めていくわけですけれども、その後、バレエに至るには、そういう、つまり、彼らの、非常に知的な、文化的な仲間たちの影響やらによることが大きいわけですが、そういったことでどんどん、まあ、作っていく。これをね、ちょっと細かくご紹介してると、時間が今日も、とてもなくなっちゃう。もうすでにこんな時間ですね。 ちょっと待ってください、まあいわゆるあのかいつまんで要約すると、ディアギレフという人は自分でね芸術の表現者になろうというよりは芸術の、保護者になる、そのためにはですね、あの、まあ、自分自身がパトロン保護者になるというようなことを思うんですが、それは大変なお金が必要なのでそれは諦めまして、インプレザリオというんですが、工業家としての道を、彼は考え出すわけですね。ディアギレフは最初美術批評から出発して、そしてその、まあ、ロシアの美術というものを、擁護して、そしてその大きな展覧会を組織していくわけです。で、その大きい展覧会というのは何かっていうと、フィンランドとロシアっていうこの二つの国をまたがった、まあ、フィンランドの作家、それからロシアといっても、このロシアといってもですね、僕もあの取り留めないんですが、結局大きく言うと、あの、西と東というふうに考えてもいいのかな、あの、ペテルブルクという、つまりに西の方にあるロシアの中の都市ですね、それともう一つはモスクワというあのふうに言われる都市です。この大きい二つの、都会を中心として、美術あるいはその文化、そういったその運動を、まあ、あの、二派に分けてもいいわけです。まあ、そういうものを、その全体を、ディアギレフは示したいというふうに考えたわけですね。で、フィンランドとロシア美術という展覧会を組織しようとして、まあ、これ大変大きい展覧会です。で、その、それと同時にですね、彼は、あの、まあ、いわば文化的な拠点を作るという意味において、雑誌を作ろうということで計画するわけです。で、この新雑誌を作るということと、この展覧会をやるっていう大変なお金がかかる事業なんですけれども、これで、その、ディアギレフって人は、あの、まあ、彼の、大変な、まあ、人間的魅力というか説得力のある話術や、彼に語らせると、新しい試みも大変魅力的なものになるというわけですね。それによっていろんな、大きいスポンサーを彼はつけまして、この展覧会を最初やる、まあ、そういったその新しいアート、ニューアートの展覧会をロシアの中でまず最初やるわけですね。で、まあこういったことをいくつかのディアギレフは繰り返していく中で、いろんな彼の力がついてくるわけですけれども、一番最初この雑誌、芸術世界という雑誌なんですけれども、これが創刊されたのは1898年というわけですから、今ちょうど、2018年ということで言うと120年ほど前にこういったことが行われたということになるんですかね。そしてその、まあ、実はそのヨーロッパ社会が19世紀末から20世紀にかけて大きく、まあ、いわゆる通常は世紀末というふうに我々は呼ぶ、世紀末というのは100年ごとに世紀末があるわけですが、特に世紀末というのは19世紀末ということを意味するわけです。 ヨーロッパの社会も19世紀末というのが一つの大きい、その世界が移り変わっていく、象徴的な時期であるというふうに言ってもいいわけです。で、19世紀末にヨーロッパでは、アーツ&クラフトっていうロンドンで行われた運動ですけれども、これはもう日本でも、民芸運動などこれらの影響を受けるわけですね。で、いろんな、ちょっと話を戻していきます。そうしないとちょっとね、ですね、ともかくこの芸術世界という創刊号を作って、この中に実は、いろんなバクストという人や、ベヌアっていう人、いろんな人が出てくるんですが、そのバクストの名前は美術関係の人は、記憶にあるお名前だろうと思います。これは実は後 の, ロシアバレエ団、つまりバレエリュースの、美術をやったりいろんなことで活躍する人の一人ですけれども、このバクストという人ですね。そしてともかく、この新しい雑誌芸術世界というのは、ブックデザインの革命的な実験を同時にやっているということなんです。で、本や雑誌を作るということが一つのアートと同じであって、タイポグラフィー、活字ですね、あるいは飾り形といって線なんですけど、一本の線がいろんな装飾のある線を作る、あるいはページのレイアウト、挿絵、こういったものの全体でもってその書物というものの持つ美が完成するわけですね。そういったそのブックデザインの全体というのは、いわゆるアートでありデザインなわけですけれども、つまり19世紀末から20世紀にかけて何が起こってきたかっていうと、美術とクラフト、つまり工芸というものを横断する、あるいはその美術とデザインってものが横断する、あるいは今ここで語っているように、舞台芸術と、文学や、美術といったものがまたこれ、一つながりの世界になるというようなことが起こってきたわけですね。そしていろんな経緯があるんですが、その、ロンドンにいた、作家ですね、作家というのは文学ですが、オスカー・ワイルドという人と、ディアギレフは出会うんですが、これ、オスカー・ワイルドはイギリスなんだけど、いろんなことがあってパリにもいて、パリにいるオスカー・ワイルドと出会ったということがあったり、そしてそのビアズリーに紹介を受けたり、するわけです。ビアズリーってのは世紀末のもう象徴的な挿絵画家と言ってもいい人ですけれども、こういったその、象徴主義、あるいはその何て言いますか、その、装飾と美術の間を、象徴的に、視覚芸術の中で完成させた、作家ですね。そのビアズリーっていうのは26歳で確か他界するんですけれども、こういったようなことがいろんな人と、その当時のですね、刺激的な存在とディアギレフはいろいろ出会っていくわけです。そして、 後にこのバレリウスが、いろんな人を巻き込んでいくわけですが、それはジャン・コクトーやピカソやいろんな人たちが、まあ、美術やいろんな形で関わっていく、そして大きなムーブメントになって、20世紀の初め、1910年前後ですね、後でちょっと正確には日付が出ると思うんですが、てなことが行われていく。この、1904年かな、あ、じゃないね、4年には、この芸術世界というのは廃刊になり、そしてそのなっていくんですが、1904年、実はそのロシアは日本との戦争を始めるわけですね。で、この1904年ロシアが日本との戦争っていうのは、ですね、この時に、芸術世界という先ほど言っていた雑誌が、廃刊になり、そしてその彼は、さらに大きな展覧会をその時期から、初めて、ちょっと待ってください、このマイクがどうしても、ロシア帝国が、まあ、いわゆる、終末を迎えるというのは、その、帝政が終わるということですね。そしてその、ロシアの、まあ、肖像画の展覧会というのを、ロシア中から大変大きなスケールの、展覧会を、まあ、作り上げるわけですけれども、これはディアギレフの大きな仕事ですね。そのディアギレフが、まあ、ロシアの美術、つまり肖像画というものを全部かき集めて、主要な肖像画、ロシアの肖像画というのはロシア中から、重要なものを集めて大展覧会を開くわけですが、これはつまりロシアというものの歴史を、総括する展覧会であるというふうに言ってもいいわけですね。歴史的肖像画というものを集めて見せる、俯瞰する、そういった展覧会であったわけです。そしてその、こういった果てに、何が起こったかというと、今言っていたロシアバレエ、バレエリュスというものを、生み出していくんですけれども、そのエルミタージュという今美術館になってるんですが、このエルミタージュっていう意味がフランス語のイントン社、という意味なんですね。イントンする、イントン社という意味ですね。で、これがちょっと余談ですけど、僕は非常に面白いなと思うのは、エルミタージュ幻想という映画が、2002年に、ソクーロフという人が撮ってるわけですが、これは非常に面白い印象を持って僕は記憶している。で、この映画90分ほどあるんですが、これワンカットで、エルミタージュの中を90分、撮り続けるっていうわけですね。で、扉を開いて開けると、その、18世紀のこの舞踏会のシーンが現れたり、つまりまさにこの幻想なわけですが、エルミタージュという巨大な建物の中だけで、部屋がいくつかありますよね。この部屋を割ってどんどんその時間と空間が変わっていくっていう撮り方をした映画なわけですけれども、この、アレクサンドル・ソクーロフが撮った、この、 場所がエルミタージュというところです。でこのエルミタージュというところが、ここで展覧会をやったりしたわけですが、そのディアギレフあるいはそのロシアの、20世紀というものがロシアの、先ほど言いましたようにその、巨大なロシアというものが、をまとめていくためには、2つの都市、というものが、大きな、なんて言いますかその巨匠点となってこの2つを、軸にして新旧の世界が入れ替わったりしていくってわけですね。でこのバレリウスというものは、実はこの、ペテルブルクというその、西側の拠点を中心に、作られてきたというふうに言えるわけです。でモスクワっていうのはその意味では、少し古典の象徴というふうに言えるのかもしれないんですけれども、この、今言ってるそのエルミタージュっていうのはもちろんこれはペテルブルクにあるそういう建物なわけですね。でこのマリンスキー劇場で、ですね、ちょっと読んだ方がいいのかな。ここの、ディアギレフはマリンスキー劇場の若い世代のダンサーコレオグラファーコレオグラファーってのは振付師と芸術世界の画家たちを結びつけバレエリュスを作った。マリンスキー劇場の低質バレエは20世紀の初め古い体制から目覚めようとしていた。新しい動きの中心はフォーキンであった。1904年末にペテルブルクにやってきたイサドラ・ダンカンの公演はフォーキンたちに大きな衝撃を与えた。裸足で踊るイサドラはモダンダンスの始まりを告げていた。いわゆるイサドラ・ダンカン、裸足のイサドラというふうに言われる、ものなんですが、このイサドラ・ダンカンとの出会いというのは非常に大きい、衝撃だったようですね。ディアギレフは新しいロシアバレエの裁縫への道を開いた。裁縫というのは西洋社会ですね。その時バレエを新しい美術と結びつけたことが大きな意味を持っている。モダンバレエはバレエリュスによって始まった。そしてモダンバレエ史において美術がこれほど素晴らしく重要な役割を果たしたことはない。でそういうふうにこうディアギレフが、新しいロシアのある力を、ヨーロッパ社会にもたらしていくわけですね。で、ディアギレフは社交界の女性たちをバレエリュスの講演者として組織した。すでにグレフュール伯爵夫人ミシア・セールが彼のファンとなっていたが、やがてプリンセス・ド・ポリニャクが彼の中心的な講演者となる。さらにプリンセス・ミューラ、シュビニエフ伯爵夫人、ド・ホーフェンフェルゼン、ド・カステレーヌ、ロチルド男爵夫人など、パリ社交界の花形がバレエリュスの友の会を作ることになる。プルストの失われた時を求めての世界がそっくりディアギレフのバレエリュスを応援するようになった。そのようなパリの支持者を増やしてディアギレフはペテルブルクに戻りパリ公演のための人選をした。 1907年のアルミードの館に出演したミハイル・フォーキン、アンナ・パブロワ、そしてフォーキンが特別に抜擢したワツラフ・ニジンスキーが選ばれる。17歳のニジンスキーの魅力にディアギレフがうっとりしたと言われる。というふうに、今皆さんにも有名な名前がいくつも出てるというふうに思うんですけれども、アンナ・パブロワ、という、まあ、あの有名な伝説的なバレリーナですね。それから、これはもうとんでもなく、あのこのバレリウス、ロシアバレエを有名にもした一つの大きい力はこの男性の舞踊師ニジンスキーという人ですね。でこのニジンスキーという人が、特に僕なんかはあの記憶しているのはニジンスキーの、まあ、有名なあの印象派の音楽によって踊った踊りですが、非常にあの得意な衣装と得意な振り付けによって、踊った踊りですね。これはあの一つは牧神の午後と呼ばれる、牧神ってのはあの牧人の牧、牧場の牧ですねに神と書きますけど、正しく言うと、まあ、つまり牧羊神というわけです。あの羊、ヤギの、下半身を持ち、それからあの胴体はから上は、人の姿をしているというものです。でこの牧羊神、牧神ですね、この、姿をして踊る。それからもう一つ、あのバラの花びらを、衣装で体中に頭からあの足まで、花びらをつけた、花びらといっても本物ではないですけど、そのまあバラの精ですね、バラの妖精である、あるこれをあの、男性の踊り手が、そういう衣装でもって体を包んで大変な跳躍力によって踊るというようなことをやったわけですね。で、あのとてもじゃないけど時間がもうなくなってきた。あのこれまた続きはね、来月は無理かな。しかし、いずれこの続きを話さないと、とてもじゃないけど、終わりそうもないんですが、あの、臼井健二先生が他界されたので、そのことをちょっとご紹介したいと思って、このバレエと日本趣味という展覧会の、最終日、12月24日に確かお亡くなりになったと聞いているんですが、あの、臼井健二先生、これはあの、今言ってるロシアのバレエ、我が名はと言いますけど、これにとってとても重要な日本での、まあ、大きな役割を果たした。
番組のご協力は大垣書店でした。